石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日まあ発表会が行われまして、 KDDI とウィラーの合弁会社コミュニティモビリティという会社がちょい乗りサービス、エリア限定で乗り放題になるサービスをまあ本格展開をしていき、近々22エリアで展開するという発表がありました。こちらもあのスマートフォンとか電話で呼ぶと、近くのまあ停留所に車が来てくれて、でまあ半径 2,3 キロのね場所に移動できるというようなサービスで、都内だと港区とかでも新しくサービス始めますし、現在提供中のところでいうと渋谷区、豊島区というところになっていて、これがまあ22エリアに拡大していくというものになっています。まあこういったサービスね、やはり地方だと買い物に行けない人向け、シニアの人が免許返納して買い物に行けなくて困っているという人向けにも結構効くでしょうし、あとはまあ子どものね送り迎えしなきゃいけないという時にも、まあ子どもが使わせて、そういったね手間を低減するということも可能になるのかなと。1人月額5000円なんですけども、家族1人追加するときは500円というところで済むので、頻繁にお迎えに行ってるとかという家族であれば十分ねペイするような金額になってるのかなと。でまあ発表会に行ったんですけど、でその時にパートナー企業というのもいて、一つにはイオンタウン、あのショッピングセンターのイオンとまあ組むことによって、そういったねお買い物しやすくするモビがまあイオンタウンに行ってくれるので、まあお買い物行くのも帰るも楽ですよというところと、英会話学校のイオンとかもサービスパートナーになっているので、子どもの送り迎えとかに対応しますよという話をしていました。でもう一社のパートナー企業として吉本興業がいて、けどまあ吉本興業実際何をやるんだっていうのはいまいちよく分かんなかったなというところはあります。ただ発表会には吉本の芸人さんが司会をし、でゲストとして吉本芸人3組がいろいろ喋ってたんですけど、発表会としてのコンテンツとして盛り上げて成立するエピソードトークも挟みつつというところもあったりもするので、改めてまあ芸人さんの凄さを感じたというような発表会でございました。
なんか私の予想だとなんですけど、はい、その芸人さんがこのちょい乗りサービス乗ってる間に、なんか社内の画面でネタを披露するようなことがあったりするのかなとか思ったり。
そうですね、なんかそんなこともできたらいいなって話もありましたし、あとまあ一応発表会では風間寛平師匠が実際にそのモビを使ってみたっていう動画を流していて、確か72歳だったかなっていう法令なんだけど、スマートに使いましたよっていうのをやっていたと。なので地方でもまあそのね吉本スイマス芸人って47都道府県に芸人さんがいるので、まあそういった芸人さんがモビを盛り上げるという話をしてました。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンクから発売されるレノボ製のクローンブックを特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソフトバンク&レノボ、 LTE 対応 Chromebook 発売。ソフトバンクはレノボ製 Chromebook、 レノボ 300E Chromebook Gen 3を4月22日に発売しました。360度回転するタッチ対応ディスプレイを採用し、 LTE に対応、タブレット感覚で使える製品となっています。本日はソフトバンク株式会社よりプロダクト本部 UX 企画統括部山谷翔子さん、そしてレノボジャパン合同会社より広報部の鈴木正義さんにお越しいただき、 新しい Chromebook の魅力についてお話を伺っていきたいと思います。山江さん、鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。非常に、まあ、Chromebook、ね、まあ、売られてから結構日にちが経ってますけども、まあ、がぜん日本で注目されるようになったのは、まあ、ギガスクール構想なのかなと。生徒にパソコン的な端末を使ってもらうというところで、コロナ禍によって、まあ、一気に普及が始まったというところで、パソコンメーカーですとか、まあ、いろんなところが盛り上がったという状況がある中で、今回ソフトバンクとレノボが、まあ、Chromebook を出すというところで、まあね、どういった背景があるのかというところを詳しく聞いていけたらなと思っております。まず製品なんですけども、どんなスペックなのか教えていただけますか。
はい、ここはメーカーのレノボの方から簡単に説明させていただきます。
はい、
まず画面の方が 11.6 インチの HD ディスプレイですから、ちょっと小ぶりな画面になりますね。
はい、
で画面が360度回転してタッチディスプレイになってますので、まあ、回転させてタブレット状態でも使うことができると、うん、ガラスもゴリラガラスという非常に強いガラスになってますので、お子さんに使っていただくのにも十分であると。であと回線の方はソフトバンクさんの 4G LTE に対応しておりまして、ストレージですね、ROM の方が 32GB、 通常のメモリーの方が 4GB というスペックになってます。でバッテリーの方が 10.8 時間駆動なので、まあ、必要十分というところだと思います。それ以外にもマイクロ SD にも対応しておりますので、ちょっとストレージが足りないというケースはそういったことも使っていただけるかと思います。そして、本体価格が 5万7600円ということになってます。
実際物ってありますか。
はい、
ですよね。
はい、
ちょっと触ってみてもいいですか。
あ、どうぞ。頑張ってください。
ほうほうほう、
なんか縁が丸くて可愛らしいですね。
そうですね、
全体的に。
確かに。
もともと教育向けの端末という、まあ、意識を非常に強く持っているものなので、はい、まあ、割とこう角を丸くしたりとかですね、お子さんにも安心して使っていただけるようにということで。ですので、ミルスペックって最近よく聞く堅牢性を評価する一つの基準がありますけど、はい、ああいった試験にも合格してますので、まあ、ある程度頑丈さを担保しているというものなんですね。
子供が乱暴に扱っても大丈夫かも。
はい、ただ丁寧に扱っていただきたいと思います。
いい感じですかね。はい、乗せましょう。触ってみてください。
はい、失礼いたします。
まあ、確かに子供に使わすには安心して渡せるかなという感じですかね。
はい、ありがとうございます。う
ん、キーボードのサイズ的にも多分お子さんの手でもね、使いやすそうですよね。
こういったのは元々グローバルで流通しているものという感じなんですかね。
はい、そうですね。レノボのグローバルで売られているモデルの日本向けということになります。
うーん、
この縁の素材なんですけど、なんか白い点々が混ざってるんですけど、これはデザイン上こうなってるんですか。
これデザイン上のものです。
ただのグレーではなくて、はい、なんかよく見ると白い模様が入ってるんです。あんまりないデザインですね。
まあ、なんか HDMI 端子もあってね、プレゼントとかもすぐできるしみたいな感じでありますよね。これカメラってインカメラで2つついてるんですね。
はい、インカメラ、いわゆる360度タブレット状態した時に外向けカメラ、インカメラという形で使えるようになってまして、例えばこれ学校の授業で野外観察みたいなのした時に、このカメラで撮った写真を後でクラスで発表するみたいな、そういう使い方もできるようになってますね。
なるほど。実際これなぜゆえに、まあ、ソフトバンクとレノボが組んで出すことになったんですかね。
弊社とレノボさんに関してはこれまでもタブレットの販売ですとか、うん、まあ、あと一部 Windows のパソコンになりますが、まあ、パソコンの取り扱いもレノボさんの方からさせていただいておりましたの で今回Chromebooks のギガの流れから非常に好評ですといったところの情報も我々もいただきまして、ソフトバンクでの取り扱いを検討を始めたというような経緯になっております。うん、
これ、まあ、ギガスクール構想ね、まあ、小中学校2の生徒に、まあ、端末配るということがある中で、結構まあもう配り終わってるというような話を聞いてるんですけど、なぜこのタイミングで Chromebook を出したという感じなんですか。
リガスクールで、学校を経由して生徒たちに配布するというのはもう学校込みのお話になりますので、ソフトバンクとしても法人部門の方で取り扱いをしておりました。でもそちらでだいぶ配り終わっているというところは把握しております。でその中で一旦もう配布がだいぶ進んではいると思うんですが、持ち帰りを実際にできているかという調査を文科省の方でされておりまして、そちらのデータを見ますと、7割近くのお子さんが、持ち帰りできていないそうだなというところが見えてまいりました。でなので、そういったところから自宅に同じ OS の端末があると、より学習効果も高いのではないかなというところをちょっと着目して、そういったお子さんがいるお客様をターゲットに、販売してみようということになっております。
実際、反響ってどうですか？
Chromebook がそういった、今回取り扱う背景がそういったお子様向けがメインにはなるんですけれども、もちろんそれ以外の方にも十分にお使いいただける端末として、ChromeOS というのは今でも普及されていると思うんですが、ソフトバンクのクルーですね、販売するスタッフに対していろいろな製品の説明などをしているところなんですけれども、だいぶやっぱりこんなことできるんだとか、 Google のサービスがより使いやすいよねというような好評の声をたくさんいただいておりますので、学生生徒向けではなくそれ以外の方向けにも十分いけるのではないかなというふうに、肌感覚として感じております。
実際レノボとしてもやはり Chromebook ってプラットフォームは魅力的なんですかね？
我々ですね、Always Connected っていう話をよくソフトバンクさんとさせていただくんですけれども、まさにそのある意味こう一番シンプルでありながら Always Connected が絶対必要なものというと実は Chromebook だと思うんですね。でそこのところの価値が分かっていただけると非常にお子様もそうですし通常のビジネスマンの方も含めてですね、価値の高い端末になると思っていますので、その辺もありまして Always Connected を実現させるためにですね、ソフトバンクさんのお力をお借りしたということになります。
確かにね、やはりネットにつないでなんぼの Chromebook だったりもしますので、いかにクラウドにつながるかというところは重要なのかなというところですよね。これソフトバンクとしては前、別のメーカーのクロームブックを法人向けに売ってましたけども、今回レノボと組んだって何か理由があるんですかね？
レノボさんがそのギガスクール構想の中で、日本の教育現場で数多くのクロームブックを実際に販売されてきているというような実績ございまして、でかつコンシューマー部門タブレットですとか、あとパソコンのAlways Connected のパソコンを何度か取り扱いさせていただいていたりするので、そういったつながりもありまして、今回レノボさんの Chromebook を採用させていただいているというような状況になります。
そうですよね、折りたためるパソコンもやってましたもんね。
そうですね、
X1 ホールドですね、シンクパッド、
あちら実際振り返ってみてどうでしたか？
世界で初めての画面が折りたためるパソコンということで、それ 5G を搭載して出したということで、いわゆるこう尖ったユーザーの方たちからですね、かなり高い評価をいただいて、これもソフトバンクさんとの協業でそのまさに Always Connected っていう形で出させていただいて非常に良かったと思います。
レノボやはり相当その辺の Always Connected をしてますよね。テレワークとか含めて結構そっちのアピール最近いい感じですよね。
はい、我々もこのコロナを通じて、そのパソコンっていうのは何か書類を作るための機械っていう時代からコミュニケーションを取るための端末っていう風にその役割が変わってきてると思ってるんですね。そういう意味でも、今後もソフトバンクさんはじめ通信キャリアの皆さんとのお仕事をする機会は増えていくんじゃないかなっていう風に思ってます。
料金プランはどういったものがあるんですか？
小容量で手軽に始められる3ギガのプランがございます。こちらは5年間990円でご利用いただけるプランとなっております。もう一つもうちょっと大容量で使いたいというお客様向けに50ギガ5280円のプランがございます。ソフトバンクですでにスマートフォンを契約されているお客様についてはスマホのギガを分け合って使うというデータシェアプランというのもございますので、こちら1078円になるんですが、こちらもご利用いただけるような、3つのプランをご用意しております。
これ3ギガのプランが一番まあ魅力的というか、まあね、導入しやすいかなと思うんですけど、これ3ギガで足りるもんですかね。
まあ、もちろん使い方にはよるとは思うんですけれども、通常のメールを送る、運送受信をする、あとはたまに会議をするというような軽度の利用であれば十分3ギガ使っていただけるかなと思っております。でそれに加えてですね、この3ギガのプランではオプションが付けられると、時間無制限で使えるというようなオプションプランがございますので、例えばこの1時間だけ3ギガとは別で無制限でデータを使いたいというような時に1時間枠だけオプションを買うというようなこともできますし、まあ、それが1時間から24時間っていうオプションもございますので、そういった形でこのスポットでここでよく使うっていう利用の仕方がある方については、3ギガのプランは非常に使い勝手の良いプランかなというふうに考えております。
そうですよね。だからまあ YouTube 動画ちょっと見たいとか、この時間暇だからめっちゃ動画見たいっていう時には、まあ、そのオプションを使うことによって、まあ、時間限られるけど、まあ、バンバンデータ流して OK みたいな感じなんですよね。
はい、そうですね。
このプランいいっすよね。
これはソフトバンクユーザーの中でも結構人気のプランになっておりまして、はい、最初の3ヶ月が無料になっておりますので、そういうところからも気軽に、ちょっと使ってみようかな、3ギガプラン契約してみようかなというお客様がソフトバンクユーザーの中でも非常に増えている状況になっております。
非常にいいプランで、もっとねアピールすればいいなと思うのに、なぜかこう発表会で発表せず、なんかリリース1枚で終わらすみたいな感じがしててもったいないなと思いながら、
レノボ様にもこれもっと言った方がいいんじゃないのっていうコメントもいただきながらだったんですけどなので、今回こういった端末としても割と安めで、で、そこにこの3ギガの手軽に始められるプランをこう一緒にご紹介できた機会が持てたのは非常に我々としても良かったなというふうに思っております。
やっぱりレノボとしてもね、こういったデータプランがいっぱい増えてくれるのは歓迎ですよね。
そうですね、やはりユーザーの方のシナリオもかなり様々ですから、こういうチョイスがあるというのは非常にいいんじゃないかと思いますね。
今そのセルラー対応のパソコンってやっぱり割合って増えてきてるもんですか？
増えてますね。特に企業向けのシンクパッドに関しては、2020年に発売されるモデルはかなり大きい15インチとかのモデルでも LTE がオプションで選べるようになってますので、全モデル LTE オプション付きです。
はい、実際それを選ばれる人も増えてるって感じですか？
増えてますね。はい、
やっぱりセルラーを配置した方がセキュリティ的にも良かったりするんですもんね。
そういう方いらっしゃいますね。はい、やはり公衆LAN使用禁止みたいな会社さんとか自治体さんとかもあるようなので、
ね、これからおそらく、コロナがなんとか落ち着き始めてきている中、テレワークじゃない日も増えてくるっていう中で、じゃあ出先でちょっとビデオ会議しなきゃいけないとかっていう時にはね、おそらく Wi-Fi じゃなくてセルラー回線でビデオ会議参加しなきゃいけない、だけど結構1時間あたり、ね、データ使うってことになってくると、こういった料金プランを含めてセルラー対応のパソコンを使うっていうのはまだまだ増えてきそうな感じですよね。かなりその辺レノボとしても正気に感じたりするんですかね。
そうですね、先ほど申し上げてます通り、オールエイズコネクテッドっていうのはやはりこう大きな流れになってくると思ってますので、そこはしっかりマーケットを牽引していきたいなって思ってます。
実際ソフトバンクとしてもなんかその辺ってこれから意識し始めてきたりするんですかね。
そうですね、我々もこれまでもそうだったんですが、そのレノボ様といろいろな、パソコン導入を検討させていただくにあたって、世の中的にオールエイズコネクテッドの、パソコンの需要が増えてくるであろうというふうに考えておりまして、実際にこういった商品を導入したりですとか知見を貯めていきたいなというところは考えております。
最初はこれ子供がいる家庭向けみたいなイメージだったんですけど、だいぶそうではない反応もあったって感じなんですかね。
そうですね、もともとオールエイズコネクテッドっていうのがレノボさんまさにそうだと思うんですが、ビジネス寄りの方向けの端末仕様が非常に多いと思うので、オールエイズコネクテッドという文脈の中ではビジネスマンが非常に反応されるのかなと思っています。で今回はその Chromebook というところで、またちょっと子どもというかギガみたいなところから出てきたので、そのオールエイズコネクテッドを求めている方ももうちょっとライトな使い方というご用されるような方も興味を持っていただけるような どういうバランスを取れているのかなというふうには思っております。
うん、だから自分もこの先で先で仕事が増えてくるなと思っている中で、やっぱりセルラーの入ったパソコンが欲しいなと思っている中で、ソフトバンクの場合その折りたためるパソコンかクロームブックかっていう感じなのでなんかめっちゃ二極化してるなって感じがするので、もうちょっと真ん中の普通に選べるラインナップないのかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。
そうですね、まあ、どうしても、まあ、うちでこれまでパソコン取り扱いっていうふうに、まあ、これまでも考えてきたんですけども、はい、あんまりやっぱソフトバンクショップにパソコン買いに来るかっていうと、まあ、なかなかちょっとそういう認知を広めるというのもハードルが高かったりしますと。で、じゃあスマホ買ってきて買いに来てくださった方にこういうのいいのあるんですよってご紹介して、まずはちょっとその安い価格で、まあ、Always Connected の良さを感じていただけるような端末って何なんだろうっていうところをまさに探していたところであります。で、まあ、今回5万7600円で提供できるというところになりますので、店頭でおすすめして買っていただけるというようなシーンも増えてくるのかなと思っております。
そうですよね、なかなか、ね、キャリアショップのスタッフさんがパソコンを売るっていうのは大変そうですもんね。
そうですね、ただソフトバンクはですね、ピクセルの販売等々で Google 様のサービスをより使ってもらいながら端末を良さを感じていただけるというような、まあ、そういうちょっと取り組みを、特別なスペシャリストを販売を用意してで販売するという取り組みを行っておりましたので、まあ、まさにこの Chromebook の良さっていうのもそういったスタッフが紹介できると、ちょっとそういう強みもあって Chromebook 販売したいなという流れにな
りました。なるほど、そうっすよね。だからいきなり Windows はまあめっちゃハードル高いですけど、まあ、ショップからすると、まあ、Google サービスの延長線上、まあ、ピクセルの延長線上で、まあ、Chrome が扱える Google 系のサービスであれば、まあ、答えられることも多いっていうところで言うと、まあ、確かにその辺のシナジーはありますね。はい、でなんだかんだでギガスクールでかなりのシェアを持っているので、 Chromebook ってそうなってくると Google のサービスを使ってる子どもっていうのは多分めっちゃいると、っていう中で今後そういった Google のサービスの方が慣れ親しんでいる子が、じゃあスマートフォン持つときに何持つのとかっていうところで言うと、ちょっとこの先こうスマートフォンのシェアも変わってくる可能性もゼロではないのかなっていうふうには思うんですけどね。はい、だいぶその辺やっぱ Google のサービスって普及されてるって感じですよね。
はい、そう感じますね。はい、
これどうなんでしょう、レノボとしては今後 Chromebook もまた力入れてったりする感じになるんですかね。
はい、我々はあくまでハードメーカーなので、はい、その OS に対しては基本的にはニュートラルに構えているんですけども、はい、まあ、ギガスクールの場合ですと、まあ、Chromebook ご希望される学校とか自治体さんが多かったので、まあ、我々幸いグローバル企業で、まあ、海外でもこの Chromebook がかなり教育向けに実績がありましたので、まあ、おすすめできるものをちょうど持っていたというところもありますし、まあ、そのあたりはフレキシブルに今後もやっていけると思います。
もうちょっとこれ何でしょう、大人の人が持ってもいいと思えるようなもうちょっとスペック高めのものってないんですかね。
いわゆるこの LTE 付きのモデルではない、はい、Wi-Fi モデルの家電量販店さんが売ってるモデルではもうちょっと違うスペックのものもありまして、うん、まあ、これも結構好評いただいてます。
松田さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
そうですね、私でもそれこそギガスクール構想とかで騒がれる前に私は Chromebook ユーザーだったので、ね、それなりの利点というかそういったものを感じてもちろん使っていたわけなんですけれども、やはりパソコンではないっていうことの認識を持たないとその高スペックさをすごい求めがちになるっていうのは誰しもあると私は思ったんですよね。ただやっぱりいいなと思ったのはその特別なセキュリティとかは、まあ、特にいらないっていう点だったり、あとご家庭にもよると思うんですけど、そのギガスクール構想によって初めてこういった端末に触れるっていうお子さんにとって聞いた話だとなんかお父さんの真似みたいな感じでパソコン使ってるんだじゃないけど Chromebook を使ってそれで満足感があって、かつ何か家のことでお母さんがこれって何かしらって言ったこと僕調べるよみたいな感じで調べてくれるような子が増えたりとかいう話も聞いたりして、なんかこう彼らのモチベーションも上がるといういいきっかけの一つかなって私は感じているので、私はこの Chromebook の 居場所というか求められているものっていうのはすごいあるんじゃないかなとは思いますけど、
うん、そうですね、うん、まあだからね、どうしてもギガスクール構想の時ってそのまあ予算が決められていて各社各プラットフォームも予算に合うような製品を作ってきてたりもしたので、うん、まずは値段ありきというところがあったりもするので、ただ一方で、ね、どうしてもこういったものって初めて触ったりとか実際使うとなると、まあ、それなりのスペックの方が快適だったりとか作業効率も上がったりもすると思うので、やっぱレノボとしてもねスペックのいいものを売りたいってところがあると思うので、あの単に値段だけじゃなくて使い勝手の良さ、仕事の効率が上がるとかっていう方向に、ね、注目されるといいのかなというふうには個人的には思っています。最後にリスナーに向けてじゃあメッセージをお願いします。
今回の機種非常に LTE が搭載されているモデルの中ではですね、非常に手に取りやすい価格帯になっております。プランの方も先ほど紹介いただきましたが3ギガプラン非常に使いやすいプランだと我々自負しておりますので、ぜひですねお近くのショップでお手に取って見ていただけるとありがたいなと思っております。
鈴木さんもお願いします。
はい、非常にコンパクトなサイズで値段も手頃なものなので、まあ、ぜひですね家族の2代目あるいは3代目という形でも買い求めいただけるものかなと思うので、ぜひ気軽に手に取っていただければと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソフトバンクの山谷翔子さん、そしてレノボの鈴木正義さんでした。以上特集ソフトバンク&レノボ LTE 対応クロームブック発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで放送時間変更のお知らせです。来週5月5日の放送は特別編成のため17時10分午後5時10分からの放送となります。ご注意ください。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
Amazon のスマートドアベルリングを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。バター。